次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は常用鍋です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今回は冷え込む夜に恋しくなる鍋物のお話をしようと思います。1年ほど前にこちらのコーナーで三品鍋というものをご紹介させていただきました。これは具材を三品に絞ったシンプルな鍋で、まあ、当然いろいろな組み合わせがあるのですが、その時レシピとして取り上げたのは鶏肉、春菊、豆腐の組み合わせでした。今回は、まあ、言うなれば1年越しのその続きです。さて、皆様は常夜鍋というものをご存知でしょうか。常に夜の鍋と書きます。これは豚肉と青菜のシンプルな鍋です。どことなく詩的なネーミングやそのシンプルさは、どっか粋なものを感じさせてくれます。しんしんと吹ける冬の夜、日本酒を片手にゆっくりとつまむ、一晩中でも飽きない鍋というイメージ。こう、なんだか江戸が舞台の時代小説にも出てきそうです。しかし残念ながらこの鍋は、実はそんなに歴史の長いものではなさそうです。そもそも江戸時代には豚肉はほぼありませんし、それに似たイノシシも一般的な食材ではありませんでした。一説によるとこの鍋は戦後生まれだそうです。そして1960年代以降、料理研究家が紹介し、家庭料理としてちょっと広まった時期があったのだとか。なので現代における常夜鍋の説明としては、安く経済的で毎晩でも食べられる家庭におすすめの簡単な鍋料理というものが多いようです。しかし僕はこの説明はそもそも常用の本来の意味からは少し無理があるし、まあなんといってもですね、ちょっと少々ロマンに欠ける気がするんですね。だからやっぱり夜が更けていく中、ゆったりとつまむ大人の鍋というニュアンスを大事にしたい気分です。これはあくまで想像ですが、戦後に物資もそうない中、まあ、東京かどっかのですね、まあ、通な人が、まあ、言うなれば、ネオ江戸料理的に編み出したものではないかなと思ってます。そこにはどこか文学的な匂いすら漂います。常夜鍋の青菜にはですね、一般的にはほうれん草が使われることが多いようです。鍋にお湯を沸かし、豚肉とほうれん草をさっと煮て、それをつまみ上げて醤油を垂らして食べるのが最も基本的なスタイルです。しかし、このスタイルには一つ欠点もあるんですね。生のほうれん草をいきなり煮ると、有害なシュウ酸を主成分とするアクが出るので、この鍋の煮汁は飲めない汁となって、まあ、最終的に捨てるしかなくなるんですね。まあ、個人的にはですね、まあ、べらぼめ、シュウ酸が何だってんだ、と押し切りたい気も、まあ、しなくもないのですが、残念ながら、ほうれん草のアクが出た煮汁は、味の上でもあんまり美味しくないんです。僕は鍋物の最大の楽しみはその汁である、と考えているので、これはちょっと困ります。なので、僕の常夜鍋は、ほうれん草ではなく、小松菜を使うスタイルに行き着きました。そして醤油は食べるときに具材だけに垂らすのではなく、汁全体に薄く味をつける、つまり汁ごと楽しめる形にしました。今日はその作り方をご紹介したいと思います。鍋に水を 600cc ほど沸かし、そこに醤油を大さじ3加えます。だいたいかけそばのつゆくらいの濃さということになりますが、この時点では味見してもしょっぱいばっかりであんまり美味しくありません。そこに豚こま肉を 200g ぐらい入れます。肉にはすぐ火が通りますから、できればそこでアクをざっとすくって、ざく切りにした小松菜をもう丸々1パック分ぐらいそこに入れます。 もうそしたらもうその瞬間から食べ始めることができます。小松菜はさっと火を通しただけのほぼ生に近い状態でも食べられて、そうするとシャキシャキとした食感とほのかにツンとくる辛みも楽しめます。もうしばらく煮ていくと生の時にはなかった甘みも出てきます。さらに時間が経つと食感はとろりとしてきて、ますます甘みは強くなり、つゆをしっかり含んだ味わいも楽しめます。この鍋はこういう小松菜という野菜の味の変化を楽しむ鍋でもあります。そして豚肉と小松菜に火が通った時点で汁を味見すると、その汁がびっくりするほど美味しくなっていることにも気づくはずです。最初はただの水と醤油だけだったはずなのに、なんだか丁寧に取った出汁のように感じられるのではないでしょうか。これはそれもそのはずで、豚肉からは主にイノシン酸が溶け出し、小松菜からはグルタミン酸が溶け出すんですね。つまりカツオと昆布の合わせ出汁と同じ理屈です。鍋の中盤は小松菜と豚肉をつまみつつ、この美味しい汁をすすり続けることになるはずです。ただし美味しいからといって汁が減りすぎてもいけません。なぜなら鍋の中身が少し減ったところに今度は豆腐も入れたいからですね。豆腐はあまり煮すぎずに、中心がまだほんのり冷たいくらいで食べたいものです。極上の出汁でゆるゆると温められた豆腐はほんと最高です。そしてここでついに豚肉、小松菜、豆腐という三品鍋としての常用鍋が完成するということになります。しんしんと老けていく冬の夜に、ぜひゆっくりとお楽しみください。